78.6. 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。いつもは FM 富士バンピー木曜日の中で夕方5時35分頃からお送りしているんですが、今日は特別番組をオンエアするためこの時間にお届けします。そして今週は手塚圭介弁護士にお越しいただきました。手塚弁護士、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、今回はどんなトピックでしょうか？
今日はパリオリンピックも盛り上がっているということで、スポーツ法を話題とさせていただきます。
スポーツの法律でスポーツ法ですよね。あのスポーツって法律というよりはその競技のルールとか競技規則っていう言葉を使うイメージがあるんですが、このスポーツ法というのはどういったものを決めている法律のことを言うんですか？
はい、スポーツには様々な法律が関わっているんですけれども、まずはスポーツが権利なのかという問題があります。オリンピックで言えばオリンピック憲章の中にスポーツをすることは人権の一つであると定めています。このように国際的にスポーツは権利であるという認識がもともとあります、
はい、
また日本でも2011年に制定されたスポーツ基本法により、スポーツはこれを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であると定められており、国内法においても権利としてのスポーツという概念が明示されており、スポーツの権利性が法律上も明記されています。
そうなんですね。もう権利として、スポーツというものが法的に認められているんですね、
はい、
手塚弁護士ご自身がスポーツ法に関心を持たれているのには何かきっかけがあるんですか？
まあ、もともとスポーツを見ることが好きということもありますけれども、あのロースクール大学院ですね、そこでスポーツ法の授業がありまして、そこでスポーツをする見るというだけではなく法的な観点から支えるということに魅力を感じたことがきっかけです。
ご自身でスポーツをされたりもするんですか？
そうですね、まあ、サッカーとかを昔やったりしてました、
あの今パリオリンピックが盛り上がってますが、そのオリンピックでもすでにドーピング違反での処分が行われていますよね。
はい、報道によると7月23日の検査で柔道の男子81キロ級に出場予定だったイラクの選手のドーピング陽性が明らかとなりました。これにより同選手は暫定的な資格停止処分が課され、結果的にパリオリンピックに出場できなくなりました。
そもそもこのドーピングが禁止されるのはどうしてなんでしょうか？
まあ、理由として大きく3つ挙げられます、
はい、
1つ目は使用した薬物の副作用のため死亡や重い後遺障害を負うということが挙げられます。2つ目としましては、スポーツに参加する人々が公平で公正なスポーツに参加することが保障されないということが挙げられます、3つ目としましては、ドーピングが発覚した場合試合などの公正さが失われ、スポーツおよびスポーツ界に大きなダメージを与えてしまうということが挙げられます、
はい、
つまり試合の公正さやアスリートの健康を保護するという観点から反ドーピング、つまりアンチドーピングをスポーツ界全体で取り組む必要性が、叫ばれています。
なるほど、その公正な部分が大きいのかなと思っていたんですが、選手自身のその体を守るためにも必要なことなんですね。
そうですね。
そのドーピングに関するルールについても教えていただけますか？
はい、アンチドーピングとしましては国際的な機関として世界アンチドーピング機構、通称 WADA と言いますけれども、そちらが存在します、WADA では国際的なドーピング検査基準の統一やドーピング違反に対する制裁手続きの統一等を行っており、アンチドーピングに関するルールとしていわゆる WADA 規定というものを定めています、
はい、
また日本におけるアンチドーピング活動を推進展開する機関としましては、公益財団法人日本アンチドーピング機構、通称 JADA と 言いますけれども、そちらが存在し、アンチドーピングに関するルールとしていわゆるジャダ規定というものを定めています。なおジャダ規定の基本的な部分、こちらはワダ規定とほぼ同じですので、アンチドーピングに関するルールは基本的に世界で共通しています。典型的なアンチドーピング違反としましては、大会後のアスリートから採取した尿、血液、こちらを検体と言いますけれども、その検体から禁止物質とされるものが存在するという例です。
はい、
検体には A 検体、B 検体の2種類がありまして、最初の検体である A 検体からドーピングの陽性反応が出た場合、アスリートは B 検体の検査を陽性でき、 B 検体で陽性反応が出なければドーピング違反にはなりません。しかし検体から禁止物質の陽性反応が出たという場合、意図的か否か、アスリートに落ち度があったか否かに関わらず、またその量に関わらず、日本では当該アスリートはジャダ規定に基づく規則違反となってしまいます。
はい、
この点はアンチドーピングに関するルールの中でも非常に特徴的なルールと言えますので、アスリートが知っておかなければならない知識と言えます。
そうですね、今の話を聞いても分かるんですが、ドーピング違反っていうのは厳しいんでしょうかね。
そうですね、処分の軽減等のためにアスリート側で意図的か否か、落ち度がなかったかということを証明する必要があること、また検体から禁止物質が出たら規則違反という点では非常に厳しいと言えます。
はい、
落ち度がないというところで一例出させていただきますと、アスリートが他のアスリートに対し禁止された物質をドリンクに混ぜ、それを飲んだアスリートの検体から禁止物質が検出された場合でもアンチドーピング規則違反になるということになります。実際に東京オリンピック2020の代表争いの際にライバル選手から飲み物に禁止物質を混入させたことで暫定的な資格停止処分を受けてしまったという例もあります。
かなり当時話題になりましたけど、やはり誰かがこう混入した場合も、ね、その証明するのもちょっと難しそうだなって思いますよね。
そうですね、
このドーピングを含めて選手選考、あとは競技団体のペナルティなど選手の人生を左右する部分が大きいだけにトラブルもありそうですが、裁判所がこうしたトラブルを解決しているんでしょうか。
スポーツに関する紛争、特に選手選考の問題とかに関しましては、やはり競技者の成績、コンディション、他の選手との比較、当該競技の特性などを抜きにその選手の選考するのは難しいです。また各種団体の活動には一定の自治権というところも認められていますので、基本的に自律的な解決に委ねるのがいいと考えられています。
はい、
そのため法律の適用による解決が困難で裁判所の判断になじまないことが多いです。また裁判は時間がかかるということもありまして、裁判をしている間に出場したい試合に出場できないというケースも多いです。
確かにそのタイミングもありますもんね。
はい、そのようなスポーツ界特有の問題に着目し、スポーツに関する紛争については裁判外の紛争解決手続きとしてスポーツ仲裁や調停という制度が活用されています。
はい、
調停というのは今後また別の機会に話題に出てくると思いますので、仲裁というところを簡単に説明しますと、当事者の合意により仲裁人による判断を最終的なものとする手続きになります。スポーツ仲裁の国際的な機関としましては、スイスにスポーツ仲裁裁判所、通称 CAS と言われるものですけれども、そちらがあります。 CAS は国の裁判所ではなく、スポーツ界の枠内での解決を目指すことを目的とした仲裁機関です。 CAS ではドーピングをめぐる裁定、出場資格の認定、移籍のトラブルなどスポーツに関する紛争を幅広く扱っており、今回オリンピックで生じた問題でも CAS というような言葉を見聞きする場面も多いかと思います。日本国内の機関としましては、2003年に日本スポーツ仲裁機構というものが設立されました。 日本スポーツ仲裁機構ではスポーツ仲裁、加盟団体スポーツ仲裁、特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁、ドーピング仲裁、スポーツ調停というものを扱っています。
はい、
相手の同意は必要ですけれども、仲裁の申し立てから判断までは非常にスピーディーですし、緊急性も考慮してもらえます。
一般的に仲裁っていうと、こうお互いをなだめてみたいなイメージがありますけど、それは資格を持った方とかがいらっしゃるんですか？
そうですね、仲裁人という方は基本的に弁護士でしたり、学者の先生がなるという例が多いです。
じゃあ専門家の方がやってくれる、それは安心感がありますよね。
そうですね、
このスポーツ仲裁裁判所や日本スポーツ仲裁機構の出した結論としては、過去にどんな例があるんでしょうか？
はい、日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁の例を一つとして、パリパラリンピックの代表選手の選考基準に関しての判断を簡単にご紹介いたします。これは選手選考に関わる中央競技団体、サッカーを例にしますと、日本サッカー協会のようなところになるんですけれども、その団体はもともとパリパラリンピックの代表選手の選考基準として、世界選手権などの国際大会で出場枠を獲得することが日本代表選手として内定するための要件としていました。しかし対象の世界選手権開催の約2週間前の2023年6月に新たな選考基準として、2024年に開催する国内選考で出場資格の配分を決定するなどとして基準の変更決定をしました。この決定に対して選手らが日本スポーツ仲裁機構に変更決定を取り消すよう仲裁の申し立てをしました。
はい、
これに対しスポーツ仲裁パネル、つまり仲裁人側では、主として変更決定が世界選手権開催の約2週間前という期間に着目して、変更決定を世界選手権の直前に行うということは、世界選手権の出場枠を確保することを目的として、練習や調整を行ってきた選手に対し看過できない著しい不意打ちになると言わざるを得ないなどとした上で、本件変更決定が著しく不合理であったと評価し、団体側で行った選考基準の変更決定については取り消されるべきと判断しました。
確かにもう選手にとってはその出場枠がかかっているので、そういった申し立てもこうきっちりと聞いてもらうことができるんですね。
そうですね、
こういったスポーツ法なんですが、プロスポーツの世界の話が中心だとは思いますが、私たちがスポーツをやっているときに起こる問題っていうのもありますよね。
はい、スポーツに伴う法的な問題としましては、スポーツ活動上での事故の問題、スポーツ団体の組織上の問題、スポーツに関する知的財産の問題、選手契約の問題、また男女で大会が分かれる競技でのジェンダーの問題、また最近よく言われるところですけれども、暴力暴言、誹謗中傷とかですかね、というようなところ、ハラスメントの問題など様々なところがあります。
はい、
もし法律的な見解を知りたいというところがありましたら、弁護士に相談をというところが、今日私から伝えたかったところです。
もう特に今スポーツに注目が集まっているからこそ、いろいろ考える機会にもなるでしょうし、皆さんにもスポーツ法について、知ってもらういい機会になりました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の山梨県弁護士会コピットークは、手塚圭介弁護士にお話を伺いました。改めてありがとうございます。
ありがとうございました。
このコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士ホームページからバンピーのブログにアクセスしてみてくださいね。